留萌ファン我が町元気発信。この番組は地域情報受発信システム実行委員会がお送りいたします。毎月第2第4土曜日のこの時間は留萌ファン我が町元気発信の時間です。今回はどのようなお話が聞けるのでしょうか。
わが町元気発信。今日のわが町元気発信は、留萌ファン通信第4号の旬の人、小平町沖内の農家、福田邦博さんをご紹介いたします。福田邦博さんは公務員から農園のオーナーへ転身し、少量多品種の野菜栽培を行っていらっしゃいます。6月下旬に福田さんのお宅にて取材させていただいた模様を放送させていただきます。福田邦博さん、奥さんの房子さんにお話を伺いました。
農業をやろうと思ったきっかけって何ですか？
まあ、最初ちょっと家庭菜園で野菜作ろうと思ったんですよね。まあ、きっかけってそもそもきっかけになったのは、新婚旅行でイタリア行って、はい、で結構向こうで食べてスパゲティ、こっちで帰ってきて食べようとしたら、ハーブが結構ない、あんまり売ってない、その当時あんまり売ってなくて、今結構売ってますけど、で自分で栽培して、それ使おうと思って、で最初10日くらいはそんな感じですよね。
で、
まあ、いろいろ調べてるうちに、
その
野菜作るっていうことも面白いなと思って。
今日あれはダメだ。
ああそう、家庭菜園やろうと思ったけど本当分かんないんですよ。いつの時期何してるの全然分かんない。それでそういう学校みたいなところ
があったん
で、学校って収納準備校って言って、これから農業始めようとする人のための学校が3ヶ月のコースで、札幌の月寒の発酵学園ってあるんですよ、そこでやってて、でそこでいろいろ農作業も 毎週土曜日で3ヶ月ぐらいやってて、そうですね、でどんどんやるうちに楽しくなってきて、で取れたもの初めて食べたんですよね。それ多分ラディッシュだったんですよね。でもそんなの最初から美味しいと思ってなかったんですけど、一緒にやってるおじさんがもう食べろって言うんですよ。あの土ついても食べれないですよって、そんなのちょっと拭けばいいんだって。で食べたらそれが美味しくて、全然もう美味しくないと思ってたっていうのもあるんだけど、本当に美味しくて、いや取れたてはこうなんだっていうのを聞いて、いやこれ絶対みんなね、取れたての野菜食べた方がいいなと思って、まあそういうのも あってるんですよね。取れたてを提供する仕事をやりたいなと思いましたね。
その時はまだお勤めをしていた時なんですよね。そうですね。
ただまあ自分の中では、やりたいことを見つけて、そっち行きたいなっていうのをずっと最初から思ってたんですよね。
じゃあこっち行きたい。で、
まあ、働いてはいたけど、本当にやりたいことはずっと分かんなくて、見つからなかったん で自分で見つけた時点でそっち行こうと思ってたんで、それはもうすんなり、まあもう30歳ぐらいになってたんで、もう30歳になったら、まあ、そんなに先延ばしできないなと思って、
で写真撮る、
でどうせやるなら地元でやりたいなと思って、で調べてたら小平町でなんかすごい一生懸命その受け入れ体制しっかりしてやってるって話聞いて、ちょっと電話してみたんですよ。でもやるんならね、すぐ決めてくれっていうか、こっちも そのうちとは思ってたんですけど、もうまさかその次の年にやると思ってなくて、でもすごい熱心で、まあ農業一生懸命やればやっていけますよねって言ったら、やっていけるって担当者の人も言ってくれて、でも実際やってみたら まあ、頑張るだけじゃなくてやっぱ工夫しないと厳しい、ね、まあ、かなり工夫していかないとっていうのはあるんですけど、ね、で実際に本当に農業やろうと思って始めたけども、やっぱり やってみて分かることの、まあ、半分以上なんですよね。だからやってみてからじゃないと分かんない、気づくこともいっぱいあって、まあ、実際やってみて本当によかったのは良かったですけどね。楽しいし、美味しいし、食べ物は、そうですね。
お二人の中ではもうルモに帰ってきて農業をやるっていうのには意見の相違はなく、
そうですね、
相違はなく、はい、
ちょっと思い返すともう結構しばらく何年間もやっぱりそこに至るような考え方 してた
ね、結局その、月様 あのその3ヶ月発酵学園で3ヶ月勉強してから、まあ、その後門別行って、結局そこの時点からは何年経ってここが始まったっていう感じになるんですか。
あの川手さんやろうと思ってルモイでやろうと思って転勤になって、門別行って できなくて、でその年にその旬の準備校のことがあったんで、結局門別から札幌に通ったんですよね。
ああ
5、6時間かかるんですよ、
片道3ヶ月、
3ヶ月、毎週土曜日、
毎週土曜日
旬の準備校でも一番遠い、今までで一番遠いって言ってましたけどね。
門別からだから
何時間かかる、
5時間、5
時間ぐらいですかね、か5時間、
毎週末3ヶ月、
そうですね、楽しくてしょうがなかったですね。
最初始めた時は何から始めたんですか、野菜
は。最初ミニトマトとトルコキキョウって花ですよね。米もやってるし、野菜の種類から言ったら30種類
、
30種類からちょっと増えて、正確には何種類かちょっと分かんない。でも30種類はあるね。
それはすべて、農協さんに出荷
してない、
してない
ですね。してないんですか。
ただミニトマト一部違う、
あの自家自販、なんて言うんだろう、自分で販路を作ってるんですか。
そうですね、
直売と今結構飲食店さんで何軒の、
ね、
6軒か7軒、
ルマイとか札幌のレストラン
の知り合いがね、
ルモイ、札幌、
はい、
方面、
はいはい、マシケのオーベルジ
ュに
30種類、珍しいものだとどんなものがありますか。
なんだろう結構ミニトマトの種類多くやってて、
ミニトマト
で、そうですね、まだあのなんていうんですかね、その種の会社の方、種苗会社でも試験段階のやつもやってますし、
今年初めて ね植えてどうなるかなと、もし美味しかったら、
あ、カーテマのそうだ、ピノキオって、
え
ピノキオってフェンネルなんですけど、ハーブで、
はいはい、
こんな大きいなんですけど、根っこはこうぷっくる膨らむんですよね。
へ
え、そこ結構イタリア料理で使うんで、
一番苦労されたっていうか、っていうところは何かあります。
何だろうね、
何だろう、
収納実際入ってとか、その収納地とか、水の問題、水、自分で使う水の問題とか、そういうのもう当然そうなんですけど、いや、やっぱ実際あれだよね、その畑維持していくことは大変だよね。
そうだね、
土作りとかね、
うん、
やっぱり気象条件とかいうのはね、
うん、
とんでもない風吹いたり、
うん、
まあ、実際入った年に台風でやられたし、
うん、
そういうのが今一番、
あ、やっぱ自然との戦いの方が
気象、天候の、との戦い、虫との戦い、雑草の戦い、
自然だね、
自然との戦いですよね。これが一番、
うんうん、どうしようもないことだから、
そうね、こね、怖いし、
うん、怖いし、
大変だし、なるべくそういうとんでもない目にあっても、 持ちこたえれるようなことを考えていかないと。
こちらオーディナリーファームっておっしゃるんですね、はい、どういうところから付けられたんですか。
普通って意味なんですよね、うん、
はい、
普通の農場みたいな、う
ん、普通の農場、うん、この普通っていうのは難しいですよね。普通であるっていうことは案外難しくないですか。
そう思いますよね、
うん、福田さんが考えるこの普通っていうのはどういうコンセプトっていうかどういう
気持ちか。いろんな意味あると思うんですけど、いつも時々考えたりしてるんですけど、
うん、
なんかこんな特別なやり方して、
うん、
こんな特別な野菜っていうかね、
うん、
だとかたまに、いやそういうの批判するわけじゃないんですけど、
うんうん、
工場でできた工場みたいな、
うん、
どっか野菜工場みたいな、
うん、
すごいのができたりとかしたりしてて、
うんうん、
全然そういう特別なことも、まあ、ないんですよね、うん、でも、
うん、
日常です
よ、ね、普通のことしかできない、うん、まあ、実はそれしかできないと思うんですけどね、
うん、例えば何々農法とかありますよね、
はい、
そういうのではないんだっていうことですか、うんうん、
まず何々農法っつったらそういういろんなそういう何々農法の力借りてうん、やってますけど実際、
うんうん、
でもいろんなことしてるから統一性がないんで
普通、
うん、
そうあんまりこう気負ったっていうかね、
うん、
感じじゃなくて、うん、力の抜いた状態でできる、
うん、
こととか そういうイメージが持ってますよね、
うんうん、
こんなことしてるから統一性がないんで
普通、
うん、
そうあんまりこう気負ったっていうかね、
うん、
感じじゃなくて、
うん、
力の抜いた状態でできる、
うん、
こととか そういうイメージが持ってますよね、
うん
うん、
ハーブとかはあれですか、そんなにこうなんだろう、どっかに下ろすとかっていうぐらいな面積ではないんですか。
ハーブはあまり本当少量だよね、
うん、そうですね、まあ、どれもそうなんですけど、どれも少量と品種で、
う
ん、
そうですね、
うん、
作ってるのはそう少量と品目だね、
うん、
うん
うん、
でも
ハーブがそのヒノキはなんかちょっと特殊だから、うん、本当に レストランとか、
う
ん、ですか、なかなか一般家庭では
使わない、
ね、長く食べ
るのでそれはレストランのオーナーからの依頼でこれを作ってくれないかとかっていうのもあるんですか。
そうですね、
実際ヒノキはおしどりの小林さんが、
うんうんうん、
イタリア行ってきて、
うんうん、
でこういうのがあったって、
うん、
でそれで
植えてみてくれないかって言って、
うんうんうん、そうですね、
でも未だにやっぱり向こうの方だからどうやったらうまく育つのかとか、
そうそう情報がないんですよ
ね、そう、うん、確立してない、
そうそうそう、だから今年なんかもそのイタリアから買ってきてもらった種、うん、冷蔵庫にあったから、
うん、
それを使ったのと、うん、国産の
フェンネル、うん、市販で売ってたね、
の種の3種類ぐらいやったんですけど、
うん、
結局そのイタリアからのフィノキオの種はちゃんと膨らむんですけど、うん、他のはフェンネルの種だから、
うん、
フィノキオとしてずっとこう種を取ってるやつじゃないんですよね、
うん、
そうしたら膨らまないんですよね、うん、でも実際まあ、根っこを肥大させて食べるとか書いてはいるんですけど、
うん、
実はそういうやり方してる人のための種じゃないから、
うん、
で巻いてみたけど実際膨らんでこないとかね、うん、それ、うん、そんなことありますよね、
うん、
作り方もそうですけど、なかなかこの辺で作ってなかったら、
うん、
ねえ、
まあ、向こうの直接イタリア人の知り合いでも見つけて聞かないという理由は知ってさえればできることだよね、
うん、
なかなか情報がなくてできないとか、うん、そういうこと多いですよね、
うんうん、
なんかあるんですよね、そのチコリ、
チコリ
だよね、
うん、
うん、とんでもなく美味しくてやっぱ日本人で作ったんだけど、
うん、
テレビで見たんですけどね、全然うまくいかないとかって、 相当悩んでたら、うん、それがなんか原種でその実際に作ろうと思ってたものではない種だったとか、実際そういうことがあるんですよね、うん、まあ変わったものを作ってるからなんですけどね、うん、でも何でもそうですよね、ごめんなさいでもね、
うん、
情報がないと、
うん、
なんかなんかね単純なことでも気づかないで、うん、何年間も苦労したり、
うん、
福田さんのとこでは除草とか農薬とか、うん、そういうのはどのような、はい、
そほとんど使わないですよね。ただなんか除草剤ってどうしても通路とか、うん、ハウスの縁とか、うん、そういうとこは一部使わせてもらってどうしようもなくて手に負えなくて、うん、ただまあ作物の栽培するとこには
畑には除草剤は撒いてない、
ただ田んぼはどうしても一回除草剤、うん、今の段階では、
うん、
将来的にはちょっと除草剤使わないやり方にしていきたいと思ってるんですけど、うん、今まだちょっと無理で、
うん、でも柿って使っても1回だね、
そうね、うん、お米に関してはやっぱりね、
うん、
除草剤とどうしても農薬殺虫剤殺菌剤、うん、そういうのを、まあ、2回ぐらいは使うんですよね、
うんうん、
それもなるべくね、うん、使わないで、うん、
野菜は使ってないね、
うん、野菜は使ってない、
うんうん、ご紹介する際は無農薬野菜っていう、
それとその近いですよね、町場の人と、はい、この取れる場所が、だからそういう交流地じゃないけど、うん、週末とかこういうとこに来るとかね、そういう形がねできればいいなと思うんですよね、
うんうん、
だからまあもっと こっちもその魅力のあることをしていかなきゃいけないと思うんですけど、
うんう
ん、なんか美味しいものが食べれるようなところが、
うん、
この農業やってる場所にあってもいいと思うんですよね、
うん
うん、
そうだね、やりだしてどんどんいろんなことが分かってきてっていう感じですよね、
うんうん、
どうせ作るなら雪色の方がいいだろうし、うん、美味しいだろう、
美味しい、美味しいって、まあね、人によるけど、まあ、
土にもいいだろうし、
うん、
だから長くやるためには土もしっかり作っていかなきゃいけないし、うんうん、やりながらですよね、いろんなことを勉強させられてるのは、
うんうん、土を作るっていうのは、うん、っていうちょっとイメージが湧かないんですけど、うん、どういうことなんでしょうか。
まず土、うん、まあそんなに詳しくないですけど、うん、やっぱその堆肥とか、うん、有機質のもの、うん、それ微生物の餌なんですけど、うん、微生物が住んでるんですよね、もうごっそり、
うん、
でそこに微生物の餌になるものを入れないと、うん、その微生物の活動がうまくいかないというか、微生物も住めないし、
うん、
で微生物が分解しないと植物も吸えないんですよね、
うん、
だからしっかり微生物が健全に過ごしてなきゃいけないんですよね、
うん、
そこにでも有機質のものが入らないと、うん、だんだんそういう活動も落ちちゃって、
うん、
土としてはあまり良くない、
うん、
で病気も出やすくなるし、
うん、
虫もつきやすいような状態になりますよね、化成肥料とかずっとやってると、
うん、
作物の育ちも良くなくなるから、
うん、
結局は自分の首絞めるような形になります、うん、なかなか何年もずっとつけてったら、
うん、
だから水とかっていると元気な土なんです
ね、まあ、そうですね、水は大事ですよね、
安心し
ない、水は土を作ってますからね、
う
ん、
そう、カエルとかいっぱいいたりしたら虫食べてくれるなとか、
うんうん
うん、だから常にやっぱ土作りを考えていかないと、
うん、
こう続いていかないんですよね、うん、でその地球環境とか考えても、うん、やっぱその方がいい、
うん、
それに越したことはないと思うんですよね、
うん、
目先のことで考えてもやっぱ自分のこの先考えても、
うん、
そういう野菜を作り続けることが できなくなっちゃいますからね、
うんうん、
野菜作りながら常にそういった土のことも考えないと、
うん、
土に野菜を作ってもらってるっていうことですよね、
うん
うん、本当に、あの月に茹でてマヨネーズとかでもすごい美味しいですよね、
美味しいですよね、もっともっといっぱい食べてほしいなと思うんです
よね。お二人であの調理っていうか、うん、こう料理法なんかも広めていく予定はないんですか。うちの野菜はこう食べてほしいみたいな、
そういうこともできればいい、ね、 いいんだけど
2人ではね、いろいろ話とかして、うん、作ってみたりとか
するん
ですけど、うんうん、ダメダメ、
こびしまっちゃう、うん、
本当はね、こうレシピとかつけて野菜と一緒に売りたいとかはあるんですけどね、なかなかそこまでいって
ね、忙しいしね、
でも変わった野菜とかだったら、うん、やっぱりそういうことした方がもっと知られると思うし、
そうですよね、なかなか、
こんな食べ方もあるんだよとかって言ったら、ね、知らなかったら、ね、作ってもらえるだろうし、そういうのはやっぱり考えてますね。
ちょっとやらなきゃいけないことはまだいっぱいあるんですよ、
やらなきゃいけないこと、やりたいことたくさんあるんだけど、ね、
作れなくちゃっていうところになると、
とりあえずその旬のものをできるだけでこの提供
を、ね、その
この地域の人に提供することはしたいと思って、やっぱ新鮮で美味しいのと、
やっ
ぱ自分が住んでる地域のね、
なんていうの、
旬のものを食べるっていう、そういう機会をね、こっちも作らないと、
ダメだ、
なかなかね、
ダメだ。
今日のわが町元気発信、いかがだったでしょうか。小平町沖縄の農家福田邦弘さんのお宅に伺わせていただいて、奥様の房子さん、そして一人息子の健生くんと一緒に、お話を聞いてきました。ルモイファン通信第4号旬の人、福田邦弘さんをご紹介しました。次回はまたわが町元気発信、さまざまな情報を発信していきます。
ルモイファン、わが町元気発信。この番組は地域情報受発信システム実行委員会がお送りいたしました。